ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは私、仁波智美と、先週ゲストにお越しいただいた森川大樹さんと一緒にお送りさせていただきます。では坂本先生、森川さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で今回はですね、次回のですね、11月27日土曜日17時からのですね、ジュンク堂那覇店さんでのトークライブですやりますので、それのね、私の書籍ですね、この6つの不安がなくなれば、あなたの企業は絶対成功するっていうね、本が、ありますけれども、こちらのねトークイベントさせていただきます。でその中でね、今日はその中のトピックについてね、お話できたらなというふうに思ってまして、当日もね、司会進行していただくね、森川さんと一緒に今日は進めていきたいと思いますんで、はい、森川さん進行の方よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、坂本先生のトークイベントももうね、わざわざって言ったらですけど、東京から沖縄に、年に3回お越しいただくのももうかれこれ4年5年続いてて、
そうですね、もう本当にありがたいことに森川さんのご縁で、
これはもう本当に一人にジュンク堂書店様のご好意の賜物でありまして、お話を伺うとですね、やっぱりその今ビジネス系のトークイベントの話をされる方でレギュラー化されているのは坂本先生お一人ということの、この収録の現在ですね。ですので、それだけ多くの方にも、ご好評なものですし、ジュンク堂書店さんもすごくいい本だと、そしていい先生だと思っていただいているのかなと思っておりますので、今日はですね、そのトークイベントの、魅力の一端でも、仁波さんと一緒にお伝えできればと思っておりますので、はい。よろしくお願いします。坂本先生、実際にこの本が出たときにですね、ジュンク堂書店さんに、ご縁があってトークイベントが始まって、もかれこれ、時間が経つんですけども、著者として振り返ってみて、改めてこの本をページ開いてみて、率直なご感想とかって今どんなご感想をお持ちですか？
そうですね。なんか久しぶりに僕もね、なんか改めて本を開いてみて、結構いいこと書いてるなっていうのが、ちょっと率直な感想で、はい。で、本当これからの方にね、役立つようなエッセンスをまとめようと思って、これ書いて、た時がちょうど企業支援というか、その企業家の指導を支えて、10年ぐらい経った時だったんで、ちょっと集大成的な感じでですね、自分がこれまで教えてた内容とかをね、凝縮してまとめて書かせていただいたんですけど、改めてね、見て、本当に、なんかいいことを書いてるというか、結構時代、僕のなんか教えてるノウハウっていうのが、あんまりその時代性というよりも普遍的なところを結構教えてるので、もう出版してから4年ぐらい経ってるんですよ。特に別になんか古臭いとかっていうところは全然ないのかなっていうふうに思いまして、これが本当ベースになって、で、今風のね、ビジネスモデルに合わせていくっていうところが、非常に大事になるのかなと思うんで、本当これからね、企業考えてるとか、あと企業してちょっとね、事業見直すっていう方、そういう方にも受けるというか、ね、受けるんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。
ありがとうございます。今、ページ開いていただいて、全6章、どこも思い入れはあると思うんですけども、はい、時間が経った今、改めてページを開いてみて、これが新しい発見があるみたいなですね、ご自身の中で、何かそういった、章とか部分とかがもしあればですね、その辺のお話聞けると、私もそうですし、リスナーの方も興味深いのかなっていうふうに思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね。ちょっとね、今回たまたまね、それでページ開いたときに、この第6章が結構ね、僕は目に留まりまして、タイトルが、企業に必要な知識がみるみる積み重なっていく唯一の方法ということで、企業に必要な知識をね、どう蓄えていくのかというところですね。ここをちょっとお話しさせている、最後の章なんですけど、要は、どうね、企業に対する知識を習得していくかっていうところですね。はい。で、ここの部分ってね、意外とそう、僕も、意外とあんま話すことそんなに少なかったなと思って、なんですけれども、でも、この、最初やっぱり、起業できないとか、ビジネスね、進まないっていう時に、やっぱその、知識がないとか、経験がないって、思う方多いのかなっていうふうに思うんですよね。はい。で、当然ね、そういうふうに思うことっていうのは、誰しもあるところなんですけれども、 不必要になんかその知識不足とか経験不足を怖がりすぎるのもあんまり良くないのかなっていうふうに思うんですよね。もちろんまあね、経験がある分野の方がもちろんいいのは、それは越したことないんですけども、なんかね、よくあるのが結構、人から見ると、もう十分あなたその分野で経験あるよねっていうようなところでも、いや、自分はそんなことないですって、本当不必要に謙遜しちゃうみたいな方がいて、以前いたのはね、なんか、まあ、その方もなんか企業の相談で来られて、その方は、結構スキーをすごいやってたんですよね。スキーやってて。で、もう本当にもう毎シーズンもずっともうね、シーズンになったらもうずっと雪山行ってるみたいな、まあそんな感じの方だったんだけれども、じゃあなんかそういうスキーのね、ことを教えたりとか、それを教材を作るのかなんかね、まあレクチャーしていくのか、まあいろいろなんかそういうスキー観点なんかやってみたら面白いんじゃないですかって言ったら、いや、自分なんかスキーはまだまだですから、演奏しちゃうんですよね。で、確かにその業界の中で見ると、いや、もっとすごい方はやっぱりいっぱいいるわけですよね。だからそういう人に比べると、自分の知識とか経験はまだまだって思うんですけど、素人から見ると、もうすごいんですよね。もう、ね、そのずっとシーズンずっとね、雪山行ってるみたいなって、なかなかないですから、ただやっぱり皆さんその自分の不必要にできないところと比べすぎちゃったりとかして、とか、あと、まあできる人と比べすぎちゃったりとかもあるんですけど、そっちを見ちゃうと、逆にその、起業できないというかビジネスが進まないっていうことがやっぱよくあるなっていうのはなんかすごい感じるってとこですかね。
ありがとうございます。まあ今言われたことって、起業をしたいって言ってる人にはよくある話だと思うんですけども、うん、ネハさんどうですか？実感あったりとかされますか？
いや、ありますね。
ありますか？
自分にとって不安要素になってくるから、今のこの知識量じゃまだ足らないんじゃないかってさっき本当におっしゃってたように、まさにそれで足らないんじゃないかと思って補うためにやっぱそこを補う時間を作っちゃうんですよね。でも、やってる時はそこに集中してるから見えないんですけど、でもこれってじゃあいつがゴールなのかとか、どこに行ったら自分は満足なんだろうってふとした時に思うと、あれこれいつまでやったらいいんだろうって、そこがまた不安になったりしてっていうのはありました。
なるほど、なるほど。確かにその、今の知識量とか経験量だと不安だけれども、うん、じゃあどこまで行ったら、なんかレベルアップして、企業を志すスタートラインに立てるのかなっていう明確なラインがないので、うんうん、それがまた別の不安につながるっていうのはすごく僕もお話聞いて思いました。
はい。
はい、実際そういった話ってすごくよく聞きますし、まあ実際これ聞かれてる方も、ああ、わかるわかるっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけども、坂本先生のこの本ですと、あれですよね。あなたは本当に知識不足なのかっていう、そもそもの問題提起から、う
ん。はいはいはい。
始まってますよね。
そうですね。なんで、やっぱりそこからね、なんか考えてみるっていうか、さっき言ったように、業界の中ではもしかしたら、一番じゃないかもしれないんですけど、その業界の人相手に今商売するんだったらね、それはより高い知識とか専門性って必要かもしれないですけど、ターゲットをそうじゃないところに向けると、実はそこまで高い専門性ってそんなに必要じゃない可能性っていうのがあったりするっていうところですよね。その辺を、やっぱターゲットずらすことでね、その、むしろ経験がない方が、なんか近かったりする。で、より教えやすいみたいなのがあるというか、ね、僕らもね、企業の支援という形で教えてますけれども、やっぱり、じゃあ、企業初期の方がじゃあ教えるのが決してダメかというとそういうことではなくて、近い経験をしてるからこそ、特に最近経験してるからこそ教えられることっていうのはやっぱりいっぱいあるなっていうところはやっぱありますよね。うん。
そうですね。まあ、プロのスポーツの世界とか見ても、もちろん一流の選手が一流のコーチ、監督になるっていうのももちろんあるんですけども、一流のヘッドコーチだけれども、現役時代の実績は決して一流ではないっていう人もやっぱりいるっていうのも確かなことだと思うので、そういったことを考えると今坂本先生言われたことっていうのって、よく考えると、冷静に考えると分かることだと思うんですよね。うん、ただなかなか冷静になれないっていうことがやっぱり多いと思うんですけれども。はい。実際に今のお話聞いたときに、多分2つですね。ちょっとしたらその質問が出てくるのかなってちょっと聞いてて思いまして、2つって何かっていうと、1つは、じゃあ、実際に、とはいえ、何か勉強しなきゃいけない、知識も身につけなきゃいけない、そういった時に、最低限必要な知識の身につけ方。
うん。
うん。これどうしたらいいのかなっていうのが多分一つ思われる方がいらっしゃるのかなと思うのと、はい、もう一つは、知識や経験に、とはまた別の企業に必要なことって、例えばどういったことがあるのかなっていう、 この二つがですね、質問として上がってくるのかなってお話聞いて思ったんですけども、その辺って、お答えいただいてもよろしいですか？
そうですね。だからまあ、ね、知識がね、足りないって思う場合はですね、僕はやっぱここは、まあ、やっぱその知識をたくさん入れるっていうのは、やっぱりそれはそれで大事なところだなというふうに思うんですね。ただ、闇雲になんかね、資格を取らないといけないとかってなっちゃうと、それは結構しんどくなっちゃう可能性があるので、時間もすごくかかったりとかするんで、僕知識不足はですね、よくやるんですけど、やっぱその専門分野の本を、10冊ぐらいまとめて読んじゃうんですよね。うん。で、知識ってやっぱ大量に浴びちゃうと、一時的にでもいいので浴びると、それなりの知識量にガッてなるんですよね。うん。で、本も、例えば、なんでしょうね、何かね、特定のスポーツなのか、お仕事のところを、例えば勉強するってなった時に、10冊ぐらいまとめて読んじゃうんです。で、まとめて読むっていうのが、全部一言一句読まなくていいんですけど、バーッと流し読みでもいいんですけれども、まずは10冊目次だけ読むだけでもいいです。同じジャンルの本をですね。で、そうすると、なんとなく、あ、この本で言ってるポイント、この本で言ってるポイントっていうのが結構見えてくるんで、で、なんか同じようなこと言ってることもいっぱい多いんですよね、本ってね。うん。なんで、で、同じようなことは、あ、これ、この業界全体で共通して大事なところなんだなっていうのがわかりますし、で、あ、この細かいところは、これ、この著者の人が大事にしてるところなんだな、みたいな感じでわかってくるので、同じ業界の本を集中的に読んじゃうっていうところは、10冊ぐらいまとめてね、本屋さんで買って読んじゃうっていうのは、短期間に知識を習得するっていう意味ではすごくいいのかなっていうふうに思いますね。
ありがとうございます。ね、江波さんもいつも坂本先生とこういう対談っていうかお話もされているので、まあ今言ったその知識の付け方みたいなものも、ひょっとしたら以前聞かれたことあるかもしれないんですけども、うん、実際聞かれたことってありますか？
はい、あります。
ありますか？うん、実践はされない。
そうですね。本を10冊読むといいって、うん、坂本先生がよくおっしゃってたので、私もやろうって思ったんですけど、実は本を読むのがすごく苦手で、っていうか、こういう、なんだろうな、勉強系の本を読むのが苦手って言えばいいんですかね。があって、まあ、それもなんか前、坂本先生に読めないんですって言ったら、今、オーディオブックもあるよっていうふうに教えてくれて、私は多分その字で入ってくるっていうよりかは耳からの方が情報を取りやすかったりするから、まあ、そういうやり方もあるんだなとも思えたし、あとはその10冊読むってやっぱり10個のまた経営者さんとかね、そのいろんな方の視点がもらえるので、共通してるさっきおっしゃってた大事なポイントももちろん見えてくるのと、あとは人によって、タイプによって、あ、こういうやり方が自分と一番合うなっていうのがまた見えてくるんだろうなっていうのが、10冊読むっていうところの、大事なっていうか、なんか一番、こう、自分にとって、なんか学びになる部分なのかなっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。そうですね。だからその音声でっていうふうに、こう、自分に合うやり方を、自分でこう考えて判断して実行されてるっていうのはすごく、聞いてて素晴らしいなって思いました。
うん、ありがとうございます。
特に、特に沖縄って、内地と違って電車がないので、電車で本を読むっていうことが、車運転するできないので、それをオーディオブックっていうんでしょうかね、うん、音声でカバーするっていうのはすごく有効だなっていうのを、今お話し聞いて思いました、うん。はい。ありがとうございます。
音声学習はやっぱ大事ですよね。すごく大事というか基本なんですけど、意外と、まあ、やってる人だと、意外とね、最近、それをちゃんと理解してる人が、もしかしたら少ないかもなと思って、僕らの時は結構ね、なんか、神田正則さんがね、結構推奨してた、最初ね、その音声学習っていうのを、神田さんは自分のね、CD とかカセットテープを売るためにちょっと言ってた部分もあったのかなと思いながら、もうただでもやっぱりね、大事なんですよ。やっぱり僕もサラリーマンの時に、それ神田正則さんのその経営の、セミナーの音声とかを聞いてたんですよ、テープとかを。で、聞いた方が成功するって言われて。確かにそれ聞いてて聞き流してると、なんかそういう成功してるっていうか、まあ、成果出してる方の考え方が自然になんか身についてくるっていう感じで、無意識にそれを取り入れてるみたいな感じになってくるんで、まあ、そういううまくいってる方のエネルギーを大量に浴びるっていうのは、すごい大事かなっていうふうに思いますよね。
うん、ありがとうございます。まあそういった、部分でですね、その知識っていうものの、まあ、必要最低限のものとかっていうのは、まあ、蓄えられると思ったんですけども、もう一方でですね、じゃあ、知識とか経験は必要だけれども、それ以外にも、もっと企業にとって大事なことがいろいろあるとは思うんですけれども、まあ、例えば、こういったことが大事ですよっていうことをお伝えするとした場合、 例えばこういったこと大事ですよって坂本先生だったら、何かこう、今お伝えしたいこととかってありますか？
そうですね。やっぱり、その知識の習得っていうところに関していくと、やっぱり、まあ、インプットも大事なんですけど、それ以上にやっぱアウトプットが大事だなっていうふうに思いますよね。うん。やっぱ人に話す、伝えていくっていうこと、これすごく大事だなと思います。で、やっぱり学んだことを、なんか一人で本だけ読んでだけだと、やっぱり習得ってすごく悪いんですけれども、それやっぱり話してみる、人にね、伝えてみるとかっていうことをすることで、その定着がまた変わってきますし、より分かりやすく伝えようとかね、まとめようとかですると、自分の中でも思考が整理されてくるっていうのがあるので、まあ、話すのでもいいですし、あとは、そのブログとかね、まあ、SNS とかで発信するとかでもいいので、やっぱそういうのをね、やっていくと非常にいいのかなっていうふうに思いますよね。
ありがとうございます。まあ、実際書かれていますね。集めた情報は必ず発信すると。
そうですね。
はい。204ページですかね。
そうですね。
お手元にある方はですね、開いていただきながら、はい、聞いていただけると、なるほどなと思うと思うんですけども、はい。すごいですね。そんな中途半端な知識を発信したくないと恥ずかしがる気持ちもわかります。だけども大切なのは発信するということというふうにですね、うんうん、はい、書いてありますね。
そう。だから発信ってなんか間違ったことを発信しちゃいけないって、まあね、思う方も多いと思うんですけど、ただ、まあ確かにね、間違ったことはあんまり発信しない方がいいのはいいんですが、やっぱりそれよりも、だそこを恐れて発信できないんだったら、僕は多少自分なりの解釈が入っちゃって、でも発信しちゃった方が、知識の身につくっていう意味では身につきますね。定着っていう意味では。うん。やっぱそこを、で、それを誰かから指摘されたこと、されることでまたね、そこがまたより気づきになってきたりとかっていうことがあるので、やっぱりね、アウトプットすごく大事。だから、比率としてはインプットがどうかな、2か3に対して、アウトプットは7、8ぐらいのイメージですかね、うん。うん。やっぱりアウトプットの方を量を多くしたいなっていう感じですよね。うん。
ありがとうございます。実際こう聞かれてね、ハサン、いかがでしたか？もう実際やってますっていう経験談でもいいし、はい、改めてこう勉強になりましたでもいいし。
はい。すごくわかるというか、私、その言葉にするの苦手だったんですよね。聞いたことを頭の中でこう入れていくっていうのは、その時はうんうん、わかるわかるって思ってるんですけど、やっぱ忘れていくんですよね。そこで入った知識っていうのが。で、これなんでかな、なんでかなってやっぱ思ってたら、自分から発信はしてなかったんですよ。人にこういうこと学んだよとも言ってなかったし、そういう話、自分たちでこういう学びがあったねみたいな話もしてなくって、結果的に自分の中で理解したっていうところまで落とし込めてなかったんだなっていう、ただ聞いてその場でうんうんってなって終わっちゃってたっていうのがあったので、自分の中で落とし込んだものをこう出す、言葉にして出すっていうのがところまでやって初めて学びっていうところに結びつくのかなっていうのは体験として私も思ったことがあります。
はい、ありがとうございます。そうですね。そうなるともうアウトプットとなんかインプットがなんか車の両輪というかですね、両方すごい大事だなっていうのを話聞いて思いました。うんうん、はい。で、まあ早いものでですね、もうそろそろもうこのラジオの時間も終わってしまうので、もっとたくさん話を聞きたいなっていうふうに、まあ、私も思いましたし、まあ聞かれてるリスナーの方も思われると思うんですけども、まあそういった方にはですね、ぜひ今度の坂本先生のトークイベントにもぜひお越しいただきたいなと思っておりまして、最後にそのトークイベントの詳細をですね、坂本先生から、はい、ご紹介いただければと思います。
はい、ありがとうございます。今度ですね、11月27日の17時からですね、純駆動那覇店さんの方で、私のね、本のトークイベントをね、させていただきたいなと思います。タイトルはね、沖縄で起業する方法という形でですね、お話の方をさせていただきますけれども、まあ、私のね、この本をね、あなたの起業は絶対成功するという本をね、ベースにしましてですね、まあ、沖縄の皆さんとですね、まあ、どうやって起業していけばいいのかというところをね、いろいろお話できたらなというふうに思いますので、ぜひね、楽しみにしていただけたらと思いますんで、11月27日土曜日の17時からね、純駆動那覇店さんの、まあ、地下1階のイベントステージでね、行いますので、ぜひ皆さんお越しいただけたらと思います。
はい。ありがとうございます。お見えになった方はですね、まあ、その場で話を聞くだけではなくて、ご質問も、うん、はい、大歓迎な場になっておりますので、ぜひ、皆さんの充実した時間にしていただければと。思っております。
そうですね。ぜひご自身のね、企業についてのね、お悩みであるとか、ご質問とかね、していただけると、はい、盛り上がるんじゃないかなと思いますね。ぜひぜひ、はい、ご質問いただけたらなと思っております。
はい、ありがとうございました。はい。ではですね、 MC をエミハーさんにお返しいたします。
ありがとうございます。なんか今日も本当楽しくて時間があっという間に過ぎちゃったなって思いました。あの皆さんぜひトークイベント、私はちょっと関東なので当日あの那覇の方には行けないんですけれども、ぜひぜひあのお近くの方はお越しいただいて直接質問をあのもうこんな機会なかなかないのでしていただければなというふうに思います。はい、では本日も楽しい時間は坂本先生、森川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。